理科の時間。
2017年の後半は宇宙関連の大きな出来事が目白押しでした。まずは何といっても10月18日に発表された中性子星合体のニュース。アメリカ、イタリアの研究チームが中心になって観測されたこの現象、宇宙の彼方の出来事でありながら、実は意外と身近なものと関係があるのです。アクセサリーにも使われる金や銀、プラチナなどといった貴金属は、この中性子星の合体によって作られたものかもしれないのです。その翌日には、日本の JAXA が月の地下に大きな空洞を発見したと発表しました。月の地下を調べることができれば、月の起源や歴史を知ることができるのはもちろん、そこを利用して月基地が建設できるかもしれません。そしてこの12月から1月にかけて、中国の宇宙ステーションが落下してくるというニュースも舞い込んできました。大気圏で燃え尽きてくれたり、安全に海に落下してくれれば良いのですが、ちょっと心配ですね。残り1ヶ月、一体どんなことが起きるのでしょう。予測がつかないことが起きるのが宇宙の面白いところです。
理科っぽい見方をすると、世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B。今回は、第238回です。お送りしますのは、吉安と、
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね。
はい。
先ほどの、オープニングの最初のことにもあったんですけれども、
はい。
今年後半は結構、宇宙ネタのことが、なんていうかな、一般ニュースにも取り上げられた、ノーベル賞でね。
はい。
重力波の観測が受賞したりとかっていうのもあって、
うん、
結構一般ニュースでも取り上げられたし、はい、もしかしたら今日お知らせする12月の天文現象だと12月の満月が今年一番大きい、
お
ね、最近流行ってるスーパームーンというやつで、
うん、
また取り上げられるかもしれないということで、ちょっと、皆さんの目が宇宙の方に向いてるかもしれないななんて思っています。
はい。
はい。そんなところでですね。
うん。
まずは訂正から。
お、恒例の訂正のコーナー。恒例の訂正のコーナーですね。
前回のですね。
はい。
配信の一番最後におまけでくっつけたんですけれども。
そう、知らぬ間にまたこう、なんか、最後にも訂正のコーナーが出来上がってたんですけど。
はい。まずですね。
はい。
一つ目は。
はい。
旧暦の1日、要は新月の日。
うん。
っていうのが、例えば日本と中国で時差があるから、
はい。
カレンダーの日付がずれることがありますよって話をしました。
はい。
それがですね、私は、日本の方が、
うん。
早くなる。要は、1日が早くなることがありますって言ったんですけれども。
はい。
こちらはですね、いくつか、本当ですかっていうメールやらツイッターでのコメントをいただきまして。
お、
私が間違っておりました。
ね、
早くなるのは、時間で。
うん。
つまり、日本で、日本時間の。
はい。
夜中の、0時ちょい過ぎ。
うん。
に、天文現象的な新月、
はい、
を迎えると、
はい、
日本では、まだ旧暦の1日にはならないんだけど、
ん
なんだけど、
うん、
例えば1時間時差がある中国では、
はい、
その日のうちに新月がやってきちゃうわけですよ。で、要は日本では翌日になってから新月なのに、
うんうんうん、
中国では1日前の日に新月が起こるってことになるんで、
はいはい、うん、
その日は、中国では、新しい月が始まってしまうのね、旧暦の。
うん、うん。一日早く始まるのか。
そうです。なので、時差が遅い方が、同じ新月が起こっても、うん、先に1日になる。要は、日本の方が、はい、日本と中国が、メインだね、旧暦使ってる国なので、で、両方とも、
はい、
天文学上の新月のタイミングが入ってる日が、旧暦の1日になるわけだから、
うん、
中国の方が、1日早めに新しい月がやってくるっていうことが起きます。
はい。
はい。で、それを間違って、しまったので申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
はい。で、もう一個。
はい。
外惑星。
うん。
地球よりも外の惑星ね。
火木土天解明。
そうそうそう。
はい。
で、太陽系を、
うん。
地球の北極がある側。
はい。
から眺めると、
うん。
まあ、円盤状に、平たく、太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星という順番に、ぐるぐる回ってるのが、まあ、面として見えますと。
はい。はい、
で、北極の側から見ると、
うん、
惑星たちは太陽の周りを時計と反対向きに回っています。
はい。反時計回りに太陽を中心に回ってます。
はい。で、私たち、日本人は、
はい。
北半球に住んでいるので、
うん。
いい？
北半球に住んでます。はい。
あ、そうそう。ほぼ、それを、なんていうかな、北極に立っている人のように見てるわけだな。北半球側だから。
うん。
で、そんな時に、外惑星、火星とか木星とか土星の動きを見、はい、見ると、
うん、
太陽系の、外の、あんま動いてない恒星ね。
はい。
俗に言う星々ね。
はい。天体。中を、
はい。はい。私の説明では、
うん、
毎日毎日ちょっとずつちょっとずつ、東から西に動くって言っちゃったんですけど、
うん、
そうではなくて、反時計回りに皆さん回っているので、要は地球から太陽の向こう側にあるような星、外惑星、
うん、
とかを見ると、普段は、少しずつ少しずつ西から東に動きます。
はい。
で、主に、トラックの内側を追い抜くように、
うん、
火星の内側をね、地球が追い抜くようにするときに、
はい、
逆行って言って、
うん、
その星の中で惑星が、逆向きに東から西に動くように見えます。そんで、私は逆行の説明のところから始めちゃったんで、
うん、
そっちに動きますって言っちゃったんですけど、基本的には、多くの時間、外惑星は西から東に動いて、
うん、
で、たまに、東から西に動くという風になってます。
はい。
はい。ということで、以上、訂正でございました。
はい、訂正のコーナーでございました。あれ？
でね。はい。
今説明したことって、訂正、番組の最後にやった訂正のコーナー。
あ、そう、番組の最後の訂正と同じです。ただ、丁寧に、ご説明しました。
はい。
はい。惑星って言われるのは、なんていうの、あっちこっちに、予想がつかず動くから惑星、
うん、
っていうところがあるんですけれども、
はい。
まあ、占星術ね。星占いっていうの、
はい、はい、はい、はい。の、ちょっとうさんくさいような雰囲気も含まれてるらしいですね。
まあ、占いっていうのはまあそういうもんなのでいいんですけど、
はい。
占星術、西洋占星術では、
うん。
太陽、水星、金星、火星、木星、土星、
はい、
とかが、その、地球というか、から見て、どっち方向にあるか。それも、うん、背景をね、星空にして、何座の方向にあるかっていうのが、世の中の運命を決めると。つまり、基本としてホロスコープって言って、12個の星座が書いてあって、う
ん、はい、
木星は、カニ座の中にいますとかっていう話をするわけですよ。
はい。
でね、そのホロスコープをずっと追っかけていくとどうなるかっていうと、
うん、
太陽は1年でぐるぐるぐる回るわけだね。
はい。
で、月は、すごく早くぐるんぐるんぐるんぐるん回るわけだ。
うん、うん、うん、うん。ぐるんぐるんぐるんぐるん。
そう。で、内惑星、水星とか金星は、 1年かけて回る太陽の追い越したり、手前に行ったりっていうのを繰り返して、
はい。
で、外惑星は、なんと行って、ちょっと戻ってまた行ってとかっていうのを繰り返すっていう動きになるんで、うん、
はい。
ホロスコープ的には、
うん、
惑星が逆行し始めるっていうのが、
うん、
ちょっと、なんだろうな、いろんな意味があるふうに捉えるっていうのもされてるんじゃないかと思います。
ほう。
詳しくないので知らないですけど。
ホロスコープをよく知らない。
ホロスコープはわかるんだけど、惑星の逆行がホロスコープでどんな意味があるかよく知らない。
ああ、それは難しそうですね。
木星が逆行するので何々が起きるみたいな話がやりやすいかななんて思います。
うん、まあそうですね。そこに普段と違うような動きをするから意味を持たせているでしょうね。きっとわからないけど。はいはい。
という感じでですね、うん、前回の訂正とおまけ情報でございました。
はい。ホロスコープに詳しい人、何か教えてください。
まあまあ、そんなに教えてもらわなくても大丈夫です。
うん、そう、あんまり占いは信じない？
というか、占いはまあ、あれじゃないですか。
ん？
お楽しみだじゃないですか。信じるも信じないも、楽しきゃいいっていう感じがあるんで、
当たるも発見、当たるのも発見。
そうそう、そんなにね、詳しくならなくてもいいかなって思ってます。
ああ、そうですか。はい。
そうそう。で、今日は12月の星空の話をするんですけれども。
はい。
収録の日がまた寒くてね。
寒いですね。なんか、全国的にすごく、いわゆる冬将軍が来たのか？
そうだ、寒気団がやってきていて。
うん。
もう、私の上司のうちの、
はい。
娘さんのクラスはすでに学級閉鎖だって言ってましたよ。リスナーの皆さんも、風邪などひかずに過ごしていらっしゃいますでしょうか？
あ、風邪ひきました、私。リスナーじゃないけど。あ、リスナーか。
まあまあ、大丈夫ですか？
ね、2回ひいたんですよ。
というと、
はじめ先週、風邪ひいたんですよ。で、喉が痛くなって、まぁ、ちょっと熱が出てっていう、いわゆる口、喉あたり、鼻、喉あたりに喉、風邪が来て、まぁ、すっきりはしないけど、良くなったなぁと思ったら、また風邪ひいて、今度お腹に来ました。
そうですか。
うん。いや、珍しいですよ、私が、このワンシーズンに2回風邪をひくっていうのは。
でもまだシーズン始まったばかりなので。
大抵シーズンの初めに1回風邪をひいて、それで終わるんですけど、なのでこの時期に風邪をひくのは、まあ、まあまあまあって感じなんだけど、2回ひいたって言って。で、2回とも、まあ微熱ではあるけど熱が出た。びっくり。うん。
ね、インフルエンザとかかかんないように注意しましょう。
予防接種しました？
私はしてないです。
あ、しない派？
しない派っていうか、インフルエンザの予防接種はあんまりしないんだよな。
おー。私はもうしました。
偉いです。
えへん。
うん、素晴らしい。
まあね、予防接種したからかからないわけではないし。
まあ一般的には軽くなるって言いますけどね。
でね、うん。まあ、一応受けれるタイミングがあったから、受けとこうって言って一応毎年受けてはいるんですけど。う
ん、やっぱりインフルエンザはね、毎年、こう、型が違うんで、
うん、
っていう話と、もう一個は、インフルエンザが予防接種受けても、まあ、かかる率は減るはずなんですけど、
うん、
ゼロに近くなるっていうほどでもないので、
うん、
あれですけど、一般的に、こう、ちっちゃい頃からね、
うん、
1歳とか2歳とかから受ける、予防接種、
うん、
ワクチン系のものは、
はい、
ちゃんと受けておきましょうっていうのが基本なので、
そうですね。まあ、いろいろ副作用がないとは言わないけど、やっぱりその副作用の数に比べると、まあ、断然に有益性の方が高いっていうのがもう定説なので、
うん、
基本的にはやっぱり受ける方がいいんじゃないかなとは思いますね。
そう。で、私もね、南米に行くときとかね、
うん、
あとインドに行くときには予防接種できれば受けましょうって、言われたんですけど、
はい、
なんかこう忙しくてというか急に出張が決まったりしてなかなか受けられなかったんですけど、
うん、
いくつかの、現地では、まだ撲滅されてないというか、まだ流行っているような、伝染病については、ね、出張に行くときにも受けといた方がいいよってよく言われます。
国によっては受けなきゃいけない予防接種ありますよね。
あります。アフリカとかだと結構あったりするんですけど、
う
ん、
これを受けなきゃいけないって言って、しかもそれが当然日本では基本的に行われているものではないから、受けるのはどっかの医療機関に行かなきゃいけない、しかもその医療機関もそんなにワクチンをたくさん持ってるわけではないから、やっぱり問い合わせをしてから行かなきゃいけないっていうのを、私は行ったことないんですけど、知り合いがやっぱり仕事でちょこっと行くときに、そのワクチン接種が大変そうでしたね。
はい、私の同僚もなんか3週間ぐらいかけて、うん、こことここに行くとかっていう話を
聞きました。そうそうそうそう、
うん、
なのでどこか行かれるときはそういう情報もしっかり確認して、じゃないとね、特にワクチンの場合には注射してからどのくらい空けてとか、なんかそういうのもあるので。
そうですね。
で、直前に打っても意味がないというか、ダメなことがあるので、よく調べてから行くようにしてください。
はい、ということで今日は、恒例の12月の、天文現象についてお話をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、村内プロジェクトのゆうなです。今週の村内ブログは、沖縄出身の点描画家大城清太さんの紹介をしています。作品の軸がしっかりしていて、私の好きな作家さんの一人です。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
では12月の天文現象を、お話していくんですけれども、
はい、
いつもの通りまずは月ですね。
はい、
12月4日が満月です。
はい、
で、新月は12月の18日。
はい、
で、次の満月は年が変わって2018年1月2日が満月になっております。もう2018年の話をするようになりましたね。
もう今だったら鬼は笑わないですよね。
まあもう年末な感じでひたひたと近づいてきてますからね。
ひたひたひた、はい。
で、12月の18日が新月なので、
はい、
この日から、旧暦でいくと11月から始まるのかな。
おお。
なのでまだまだ、旧暦でいくともうちょっと年末まで時間があります。
どっちがいいのかな、早く来てくれた方がいいのかな、遅く来てくれた方がいいのかな。
まあ太陽暦の方が毎年の長さが同じだからいいんじゃない。わかりやすいと思いますよ。
まあそうだけどね。
でですね、
はい、
12月4日の満月は今年最大の満月、つまり地球にすごく近づいた状態が満月になっているということですね。
なるほど。それって何て言うんでしたっけ。
まあ、スーパームーンって言うんですけど、はい、一応ね、まあ天文用語というわけではないですけれども、皆さんおっしゃるんで、スーパームーン、今年のスーパームーンですと。
はい、
ほんとね、直径で言っても1割ぐらい、一番ちっちゃい時と比べて違うはずなんですよ。だから今年の6月の多分前半にあった、ちっちゃく見える月に比べると1割ぐらい大きいので、12月の4日前後の月は、大きめに見えるはずです。なので、細かいところまでね、
うん、
1割増しで見えてますんで、
はい、
望遠鏡とかで観察するのにいいんじゃないかと思いますし、
うん、
空気もね乾いてきて、もやもやっとした感じが まあ、多少はもちろんあるんですけれども、空気が落ち着いていたら、とても綺麗に見えるんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、来年の、1月2日。
はい。
が、満月だってお話ししましたけど。
はい。
来年はその1月2日が一番大きい満月なので。
あ、あら。
まあ、この辺が、いい加減なところなんですけど、来年のスーパームーンは1月2日でございます。
そうですか。じゃあもう、スーパーな年末年始ってことですね。
そうですね。結局ね、月が楕円に回っていて、
うん、
その軸、要は、長いのと短いのの、軸っていうのはある方向を向いていて、1年経つと微妙にずれるんですけど、
はい。
ここ数年は冬の方が、大きく見えると。なので、12月とか1月がスーパームーンになることがありますよ、と。
はい。まあ、
ね、
その年の中で一番大きな月だから、毎年スーパームーンはあるわけですからね。
あります、あります。
はい。
はい。でですね。
はい。
惑星の動きですが。
はい。
水星は、12月の初めの頃は、日が暮れた後、太陽を追っかけるようにして沈んでいきます。
はい。
で、月の中盤は、どっちだっけな、太陽から見て手前側の方に彗星が来るので、ほとんど太陽と重なって見えません。
はい。
で、月の後半は、逆に、太陽よりも、西側に行くので、
うん、
日の出前に見えて、お日様が出ると見えなくなるという感じになります。
はい。
はい。で、金星は、明けの明星でちょっと見えてるんですけれども、だんだん、太陽と重なる方角になってきてしまうので、だんだん見えなくなります。
はい。
はい。火星と木星は、夜中の2時とか3時に、現れて、太陽を、先行して現れまして、で、朝方見えなくなるという感じ。
はい。
で、日暮れとか、夜には見えません。
うん。
で、土星はね、ある程度見頃だったというか、まだ見えてたんですけれども、地球から見て太陽の反対側、向こう側に、行ってしまうので、ほとんど、太陽と同じ方向なので見えなくなるでしょう。
はーい。
ということで、宵のうち、要は日が暮れてから深夜までは月の頭でちょっと彗星が見えますが、その他の惑星の観察は難しいんじゃないかと思います。
はい、
はい、で一方でね、さっき言った火星と木星は、夜明け前に明るくなっているので、月が下弦の頃に、
うん、
木星と火星に近づきます。
はい。
なので、12月で行くと、13日から15日、13、14、15、16も多少あれかな。夜明け前の下弦の月と、火星とか木星が近くに見えるはずです。
はい。
あとですね、今は、火星とスピカっていう星が近いので、
うん、
スピカ、火星、木星と月が、明け方の前、何時頃かな、3時とか、4時ぐらいかな、
うん、
もうちょっと見えてるかな、に、東の空に見えます。あ、3時か4時じゃない、はい、4時とか5時ぐらいかな、
うん、
に、東の空に見えるので、早起きした時、またはすごく夜更かしした時に見てみてください。
すごく夜更かしした時に見えるかな。
はい。で、暖かくしてね。
そう。
はい。で、あと流星群が、12月といえば双子座流星群ですね。
はい。
今年最後の流星群になりますけれども、こちらは、12月の14日の日暮れ後が極大になっているはずなので、
はい。
12月14日だと月は多分 ほとんどないのかな。
うん。
そうですね、18日が新月なので、
お
月明かりはほとんどない状態ですので、
はい。
多分予想としては例年並み、
うん。
ということで、安定して見えるんじゃないかということで、流れ星の観察をしてみるのがいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。晴れてくれれば、どのくらいだろうな。いくつかは確認できるんじゃないかと思います。
でも寒いですからね。
うん。長い時間、外で観察するときには、必ず暖かくして、見てみてください。あとね、動かないから、どんどん冷えてくるんだよね。
ああ、そうね。確かに、出た直後はまあ、結構ダウンとか着て、ぬくぬくしてても、なんか、しんしんと寒くなってく感じですよね。
寒さ染み込んできますので、で、双子座はね、
うん。
慣れてくると、なんだっけ、ホルックスと、カストル
双子の兄弟というか、そうそうそうですね。
が見つけやすいので、日が暮れた後、東側の空に、逆さま向きっていうのかなに見えるんじゃないかと思うので、そこそこ探せるんじゃないかと思います。
はい、
オリオン座の、ちょっと、なんていうのかな、東側っていうのかな、お牛座、オリオン、双子みたいな感じになってますんで、その辺が放射点と呼ばれてるところです。で、双子座の方見なくてもね、はい、流れ星見えますので、ぜひ、街に明かりがない方とか、空が暗い方を見てるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。そんな感じで、12月の星空でした。
うん。
あとね、いつもは惑星と月が近づくのをお知らせするんですけれども、
はい。
ほとんど惑星見えないので、
おう。
残念ですが、火星と木星だけ、ご案内をしました。
はい。
はい。
また来年、お楽しみにしましょう。
そうですね。
はい。
あとは、双子座ということで、
うん。
あ、双子座流星群ということで流れ星も多いですと。
はい。
で、星座の方はですね、もう冬の星座になってきて、日が暮れた後、オリオン座が見えるし、お牛座、オリオン座みたいなものが東の空に明るく見えて、冬の大三角とか、冬のダイヤモンドと呼ばれている、一等星たちも、12月だと日暮れがあって空が真っ暗になると、東の空に見えるんじゃないかと思います。で、遅い時間になれば、はい、それが南の方に上がってくるという感じが、冬の星座なので、ぜひ、たくさんある一等星っていうのを、楽しんでみたらいいんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、北の空ではカシオペア座が、上の方に見えて、北斗七星、大熊座は、うん、どっちかっていうと、地面の下の方に潜ってるという感じかな。はい。まだね、この収録をしている日ぐらいだと、日暮れ直後には、アルタイルとか、デネブとかベガとかがギリギリ、西の空に見えたりもしました。
おー、あ、見えましたか。
うん。昨日かな。
うん。
は多分、アルタイルじゃないかと思うんですけども、が見えたりしたので、
おー。
配信の頃はなかなか難しいかもしれませんけれども、夕方過ぎ、西の空には夏の大三角。もう少しすると東から、冬の大三角が上がってくるという感じが、今頃の星空かなと思います。
はい。
はい。あとはね、真上ぐらいに、三角座が見えますので、ぜひ三角座を探してください。
三角座といえば？
三角形です。
あれ、パンツの形をしてるのはヤギ座か。
パンツの形をしてるのはヤギ座です。
そっか。
はい。
そうっすか。はい。
覚えましたね。
まあね。
はい。ヤギ座なので、ヤギ座は、ヤギ座も少し見えるんだったっけな。
お。
はい。でも、向きが違う気がするな。まあいいや。
あら。
はい。ということで、
はい、
冬の星座を楽しみましょう。
はーい。
はい。ということで、いくつかお知らせを。
うん。
ですね、12月9日に予定されているそんなことないっしょのオフ会は、
はい、
おかげさまで満員御礼となりまして、
あら、
追加募集も多分されてないと思うんで、
はい、
こちらはね、会場のこともあって先着でしたので、
あら、
応募しようと思っていっぱいだった方ごめんなさい、
ごめんなさい、
はい、で応募方法とかはそんなことないっしょ聞いていただくとわかるんですが、フォームから情報を入力していた形になっていました。
ました、
はい、あとですね、
うん、
2018年のそんなことないしょ、あ、違う、そんないプロジェクトカレンダ
ー、はい、来年度のカレンダーですね、
来年のカレンダーですね、
はい、ではないのか、
はい、は11月末までが締め切りになっていますので、
はい、この配信してもうちょっとか、
はい、まだもうちょっと間に合うん でこちらはですね、はい、先着順ではなくて、
はい、
抽選になっていて、すでに、作る分よりもたくさんのご応募いただいていて嬉しい悲鳴なんですけれども、こちらは抽選ですので、欲しいなって思って躊躇されている方はお急ぎください、
お急ぎください、
はい、この後ご、告知で、お話しする村内プロジェクトの、ウェブサイトのトップページから、フォームに行けますので、そちらに行って必要事項を入力してください。そしてですね、
はい、
カレンダーの申し込みすると、
うん、
申し込んだ時に書いたメールアドレスに確認のメールが飛ぶようになっているんですけれども、
あ、はい、
そちらがですね、迷惑メールに割り、認識されて、
うん、
迷惑メールホルダーに入っちゃった人っていうのが、何人かいるらしいので、
まあ迷惑な。
で、メールが来ないんで何回も申し込みしちゃったっていう人がいます。
ああ、そっか、一応一人一通までっていうところに対して、それがうまくいってないから何通もしちゃった、ごめんなさいってメールが来てたのかな。
そうなので、申し込んでしばらくしてもメールが確認できないときにはぜひ、迷惑メールとかの確認をしてみてください。
はい。
はい。で、こちらはですね、とりあえず100部分用意してあるんですが、当たった人と、外れてしまった人を発表してい ると大変なので、
はい、うん、
当選は発送をもって返させていただきます。
はい。
はい。なので、年内にカレンダーが届いた人はラッキー。カレンダーが届かなかった人はごめんなさいと。
はい。一応年内に届くように発送をする予定なので、
はい。
結果は年内に出ます。
はい。ということで、いつもと違う季節的なお知らせでした。はい。あとですね、年末年始の配信なんですけど、まだ最終決定ではないんですが、年末特別番組、年始の特別番組を、今年も配信するつもりでおります。
はい。
詳しいことはまた12月の配信でお知らせします。
はい。
はい。ということで、そんな理科の時間では皆様からのメールを募集しております。11月入っても、たくさんのメールいただいて、質問のメール、ご意見のメール、そして、まあ、日常のね、こんなことがありましたよっていうことでも構わないので、あと聞いてますよだけでも構わないので、メールを送ってください。メールの送り先は rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、このメールはですね、私たちの、ウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com の中から、そんない理科の時間のアイコンをクリックしていただいて、エピソード一覧が出ますので、その右側に投稿フォームがありますので、そちらからも、メールを送っていただくことができますので、そちらもご活用ください。また、sonnai.com からは、そんないプロジェクトで配信しているその他の番組も現在配信しているものから過去のものまで聞けるようになっていますので遊びに来てください。またそんないプロジェクトではツイッターでの情報発信、YouTube での番組配信も行っておりますので、 そんないプロジェクト、またはそんない P、プロジェクトの P ですね。で、検索してみてください。よろしくお願いします。ということで、日に日に寒くなる、はい、で、もうね、北の方からは雪がたくさん降ったよっていうお知らせが来たりとか。
そうですね、なんか、はい、なんか、真っ白な映像とか見ますね。
そうで、関東でも山の方ではね、積雪があったっていうニュースがあるので、寒くなりますし、スリップとかの事故も多くなりますので、ぜひ、安全と健康に気をつけてお過ごしください。
はい、そろそろ、スペアタイヤじゃなくて、
スノータイヤ。
あ、そうそうそうそう、スタッドレスタイヤに履き替えようかなと思ってます。
はい。ということで、そんな理科の時間をお送りいたしましたのは、吉安と、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。